さん、こんばんは。
2023年2月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。
このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって、十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで、罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけるということが聖書の中で約束されています。
2023年2月、今年2回目のゴスペルアワーです。
はい、今月のゴスペルアワーは、愛いろいろというテーマでお届けしたいと思います。
なんか島倉千代子さんの人生いろいろをパクってませんか？
そんなことはありませんよ。今日の最初の歌は、旧約聖書のエレミア書31章3節にメロディーをつけた永遠の愛という歌をお届けしたいと思います。
愛にもいろいろな愛がありますが、まずは永遠の愛ですね。
私が22歳で牧師になりたての時に、隣の十文字の教会で聖書の特別講演会があって、そのタイトルが本当の幸せというタイトルでした。ほう、本当の幸せというからには、本当じゃない、本物じゃない幸せもあるってことかなと思いながら、その集会に出ました。
それで、その講師の先生は本当の幸せについてどんなお話だったんですか？
本当の幸せは、いつまでもなくならない本当の幸せと教えていました。すぐなくなってしまうようなものは本当の幸せではないということなんですね。
愛についても、すぐ壊れたりなくなったりする愛ではなく、いつまでもなくならない永遠の愛が本物の愛だっていうことですね。
はい、このエレミア31章3節の聖書の御言葉にメロディーをつけて作曲したのは、もう45年ほど昔ですが、聖書の御言葉は永遠に変わることのない、永遠に廃れることのない素晴らしい言葉です。
永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた、という言葉ですね。
はい、それでは早速エレミア31章3節の永遠の愛という歌をお聴きください。
お父さんと娘の2人で歌っています。どうぞお聴きください。
主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。主は遠くから私に
エレミア31章3節、永遠の愛という歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは愛いろいろというテーマでお届けしています。
聖書の中には愛という言葉が600回以上使われているようです。新約聖書の中で愛の章と呼ばれている聖書箇所があります。第一コリント13章4から8節の聖書の言葉です。
この長い聖書の言葉にもメロディーをつけて作曲した歌を今日の2曲目の賛美としてお届けしたいと思います。
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みませんという言葉から始まります。一番最初の愛は寛容でありは短期の反対、長期という言葉です。
イエス様の弟子のヤコブさんとヨハネさんの2人はイエス様からボアネルゲ、雷の子というあだ名をつけられました。
ちょっと気に入らないことがあるとすぐに雷が落ちる、短期な切れやすいお弟子さんだったんですね。しかしその後イエス様に愛されたヨハネさんは愛の使徒と呼ばれるクリスチャンになりました。
それでは今日の2曲目の賛美をお届けする前に聖書箇所をお読みしたいと思います。
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。
礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。
すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。
新約聖書第一コリント13章4から8節の歌ですが、今度もお父さんと娘の2人で歌っています。
どうぞお聞きください。
愛は寛容であり、愛は真です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、 人のした悪を思わず不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢しすべてを信じすべてを期待しすべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。愛は決して耐えることがありません。耐えることがありません。耐えることがありません。
第一コリント13章4から8節の歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは愛いろいろというテーマでお届けしています。
先ほどの愛の章の歌には雨上がりの空に七色の虹が二重にかかっているように愛について14の教えが綴られています。
お父さんはどの言葉が一番好きですか？
好きということではありませんが、読むたびに面白いなぁと思う言葉があります。前の翻訳の聖書では、人のした悪を思わずという表現が、新しい翻訳の聖書では、人がした悪を心に留めずと翻訳されています。英語では Love does not keep a record of wrongs。 人がした悪いことのレコード、記録をキープしない、保存しない、または人の失敗を数えないというように翻訳している聖書もあります。
そうですね、私たちは自分の失敗は棚にあげて、人の失敗は1回、2回、3回って数えてたりすることがありますよね。
愛は人の失敗を数えないで許し忘れるってことですね。
その直前には愛は怒らずという言葉が紹介されています。
私はそんなに怒りやすい方ではないと安心していましたが、新しい新改訳2017では、怒らずという言葉が、苛立たずという翻訳に変わってしまいました。結構イライラすることは自然にできている自分なので、ここの聖書を読むたびに、苛立たないということを注意しています。
人を見るとイライラしやすいと思いますが、人ではなく、神様を見上げる。人や状況を見てイライラするのではなく、すべてのことを支配しておられ、最善以下をなさらない神様を見上げると、イライラから解放していただくことができますよね。
はい。イライラせず、神様の愛に満たされて歩みたいものですね。それでは、今日の3曲目の歌は、星座という歌をお届けします。
歩くことのできない瞬きの詩人水野源蔵さんがお父さんに背負ってもらって見上げた冬の星座を歌った歌です。3曲目もお父さんと娘が歌っています。
それではどうぞお聴きください。
Thank you.
水野源蔵さんの星座をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは愛いろいろというテーマでお届けしました。
新約聖書が書かれたギリシャ語では1エロス、2フィリア、3アガペーという3種類の愛があると言われています。
1エロスは相手から奪うだけの愛。
2フィリアは自分も与えるけれど相手からのお返しも期待する物々交換の愛。
3アガペーは自分から相手に与えるだけの見返りを一切求めない一方通行の愛と説明されることがあります。
エロスの愛は相手を利用するだけの愛、愛は惜しみなく奪う愛ですね。2番目のフィリアの愛は、自分が与えた愛に見合った分のお返しがある場合は成立しますが、相手からの見返り、お返しが返ってこないと成立しなくなる愛です。すぐ壊れやすい愛です。
3番目のアガペーの愛は、自分から相手に一方通行で与えるだけの愛ですから、相手からお返しが戻ってこようが来まいが、一方的に与えるだけの愛ですから、壊れることはありません。
そして、神様はあるがままの私たちをそのままで愛し、受け入れ、許してくださいました。その愛の証拠がイエス・キリストの十字架です。
新約聖書ローマ人への手紙5章8節。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。
教会に一度も行かれたことのない方は、ぜひ教会の礼拝においでください。日曜日の朝10時半から普段着のままで手ぶらでお気軽においでください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
聖書の言葉、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。
あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。
それでは、
この次は
来月3月にまた
お耳に
かかりましょう。
導かれます。たとえ
遠い石の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの無事とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れて います。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。主の家に住まいましょう。
心から